ただいまは新約聖書のヨハネによる福音書の7章37節から39節に記されている御言葉をご一緒に聞きました。その37節の御言葉をもう一度お読みしたいと思います。37節の言葉です。祭りが最も盛大に祝われる終わりの日にイエスは立ち上がって大声で言われた。乾いている人は誰でも私のところに来て飲みなさい。私が他の教会でご奉仕する週が続いたために、少し間が空いた感じがあって、話のつながりが分かりにくいかもしれません。この御言葉が語られましたのは、カリオの祭りというユダヤ人にとって、重要な祭りが行われている時でありました。しかもその祭りが最終日を迎え、最高潮に達するようなそういう時だったのであります。でその時に、大勢の人々が集まっている中で主イエスは立ち上がって大声で言われたと言うんですね。今改めてご自分の御言葉に耳を傾けるように主は大声で呼びかけられる。でその言葉の内容を見ましても、乾いている人は誰でも私のところに来なさい、私のところに来て飲みなさい、そういう招きの言葉になっております。今私たちはこのように礼拝に集められておりますけれども、そしてそれぞれ暇でしょうがないからここに集まっている人は一人もいないと思うんですね。さまざまなものを抱えながら、そしてこの暑さの中で困難を覚えながら、それでも招かれてこのところに集まってくる。そしてイエス様が私たちの真ん中に立たれて御言葉を持って私たちを招いてくださる、命の御言葉を語ってくださる。私たちの礼拝もこの時の主イエスの御言葉と同じものです。言い換えれば、今イエス様はこの礼拝においてこのカリオの祭りの時に立ち上がって人々に呼びかけられたのと同じように、この私たちの真ん中に立ち、私たちをご自分の命のもとに招いていてくださっております。乾いているものは誰でも私のもとに来なさい、この水から飲みなさい、この私から飲みなさい。私たち自身はこの当時のイスラエルの人々のように、水を得るのにそれほど苦労する必要はないでありましょう。水道のところに行って蛇口をひねればいつでも水が出てきますし、またさまざまな飲み物を近くのお店で簡単に買い求めることができる。それでも、このところ数日続いております異常ともいえる暑さが続く中で、水分を補給することの大切さ、もちろん意味は違うといえばそうなんですけども、水分を補給することの大切さ、水の命に対する水の大切さということを私たちは今まで覚えないほど身に染みてお知らされた面があります。大丈夫だろうと思って自分なりに判断して水分を取らないでいれば、気がつかないうちに体の調子がおかしくなってくる。しかも大げさではなく、まさに命に関わる可能性がそこにはある。で、私たちの霊的な命もやはり突き詰めればそれと同じなのだと思います。イエス様の招きに応えてイエス様のもとに行く、その命の水に預かる礼拝生活というのはそうしたことの繰り返しであります。単なるそれは繰り返しに過ぎないと思う方もいらっしゃるかもしれませんけれども、もちろん中身は伴わなければそれは意味はないんでしょうけれども、でも良い意味でそれが 中間となって私たちの体と心を生かしていく、こうリズムになっていく、そこに私たちが神様に作られたものとしてのこう生きた命があるというのが確かな事実なんだと思うんですね。まあ自分なりにやっていけばいい、そういう中でいつしかその命を失ってしまうということが現実に起こりうる、まあ、そういう中にあって私たち今日もイエス様に招かれているこの招きに応えて、その生ける水に預かるその礼拝を、まあ、捧げたいと思います。ところでこのヨハネによる福音書の7章に戻りますけれども、まあ、このカリオの祭りが最も盛大に行われる最終日に、まあ、イエス様が立ち上がってこの御言葉を語られたのはどうしてなんでしょうか。まあ、祭りの最終日に一番大勢の人が集まるから、一番多くの人に語ることができるから、まあ、そういうこともできるでありましょう。まあ、しかし祭りがそのように盛大になってきた時には人々の主な関心はその祭りの方にあるはずです。その中であえてイエス様が立ち上がって語られたのは、呼びかけられたのは一体どういうことなんでしょうか。でまずイエス様の御言葉そのものがこのカリオの祭りにおける内容と重なる部分があるんですね。で、まあ、ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、このカリオの祭りというのは、まあ、かつてイスラエルの人々が、まあ、エジプトにおいて奴隷として非常に苦しい生活を強いられていた、まあ、そこから、まあ、神様の恵みと奇跡によって脱出した、救い出された。で、その後、そのエジプトを出た後、約束の地へと向かって、まあ、40年にわたって荒れ野を旅する、まあ、そういう生活とこう深い関わりのあるものです。荒れ野を行く生活、そこには荒れ野ですから当然、食べるものも飲む水もない。で、そういう中にあって、神はイスラエルの人々と共にあり、彼らをただエジプトから脱出させたというだけではなくて、その後の約束の地へ向かう一歩一歩の道においても一緒にいてくださって、彼らが生きるために必要な食べ物と水とを与えてくださった。まあ、もちろん、どこにでも、食べ物や水がそこら辺に あるわけではありません。いや、そういう中にあって神は食べ物に関しては天からマンナという食べ物を降らせることによって、そして水については岩から水を湧き上がらせることによって彼らを生かし続けてくださった。で、この海洋の祭りというのはこの時の神が岩から水をこう湧き上がらせてくださった、そのことを深く覚える祭り、まあ、そういう面があるようです。で、祭りの期間、まあ、それを司る祭司は、まあ、神殿の近くにあってこう自然に水がこう湧き出ていた、まあ、シルアムの池という名前の池に行きまして、まあ、その水を、まあ、黄金の桶で汲んでくる。そしてその預言者の言葉が、まあ、賛美の歌として歌われる中、祭司はその水を持って、まあ、神殿に戻りまして、まあ、祭壇にその水を注ぐ、まあ、そういう儀式を行うようであります。まあ、普通で言うとなんてこともないように感じるかもしれませんが、まあ、非常に荘厳な雰囲気の中で行われるものであったようでありまして、まあ、群衆からは喜びの声が上がり、それが祭りのクライマックスになっていったようであります。まあ、このように、カリオの祭りというのは、まさに、 荒れ野のイスラエルの人々の渇きを癒してくださった、その神の与えてくださる命の水を記念するもの。そして今もまた私たちを生かすために神が与えてくださる命の水を喜ぶものでありました。ただそういう中にあって改めて、まあ、先ほども簡単に申しましたけれども、改めて注目したいのは、このように集まった群衆が神が与えてくださった命の水の象徴として、シロアムの池の水が祭壇に注がれている最中に、その喜びが最高潮に達している最中に、イエス様が立ち上がり、乾いているものは誰でも私のところに来て飲みなさいとおっしゃったというところです。イエス様はここでご自分を指さすようにして、私のところに来て飲みなさいとおっしゃるんですね。この神殿に来ればそこに命の水があるというのではないのです。またただ漠然と神を信じていれば、なんとなく命の水が湧いてくる、元気が湧いてくる、そういう話でもないんです。私のところに来て飲みなさい、この命の水は、いや、あなた方を本当に生かす命の水は私のもとにある、そういうイエス様の、まあ、ある意味では挑戦的な言葉なんですね。ここで38節の御言葉も見ていただきたいと思います。まあ、38節、まあ、私のところに来て飲みなさいとおっしゃった後、イエス様は続けてこのように言われます。私を信じる者は聖書に書いてある通り、その人の内から生きた水が川となって流れ出るようになる。まあ、この言葉を、まあ、日本語で普通に読めば、イエス様を信ずるならその人の内から生きた水が川となって流れ出るようになる、そういう命がその人の内から、まあ、いつもこんこんと湧いて本当の命に生きることができるようになる、イエス様を信ずる者はそういう人になるんだ、まあ、そういうそのように解釈できる言葉です。でもちろんその解釈は決して間違いではありません。しかし教会はそのところにもう一つ、まあ、もう一段階っていうんでしょうかね、もう一つ別の読み方をある意味ではもう一つ根本的な読み方をしてまいりました。まあ、あまり細かい議論は今日いたしませんけれども、その生きた水が、まあ、38節ですね、その人の内から生きた水が川となって流れ出ると言われる、その人というのは誰か。もちろん最終的にはイエス様を信じる人、その中から命がこんこんと湧き出る、耐えることに尽きることなく湧き出るということを意味するんですが、その前にまずイエス・キリストご自身を指しているんだという解釈をするんです。何よりも生きた水が川となって流れ出るのはイエス様ご自身だというんですね。イエス様ご自身のうちにこそ全ての人を生かす命の水の泉がある。だからこそイエス様は言うんです。ただ信じなさい、なんとなく信じなさいではなくて、私のところに来て飲みなさい、それが信ずる、私を信ずるということなんだ。で、他のところへ行っても何かを漠然と信じてもそこには命の水はないんですよ。まあ、先ほど挑戦的ということを言いましたけれども、まさにそうなんですね。神殿にこそ神がいらっしゃり、神の 命があると信じて集まって、まさにその水の祭りともいえる海洋の祭りを祝っている最中に、人々が喜んで祝っている最中にイエス様は自分を指して私のところに来なさいと、まあ、ちょっと乱暴な言い方をすれば、神殿に来て厳粛に祭りを祝ってればいいってものではないのです。それで水を得ることが、命を得ることができるというわけではないのです。なんとなく漠然と神を信じていれば生きていけるというのでもないのだと。何よりも私のもとに来なさいと。あたかも神殿を否定しているかのような言葉です。だからこそユダヤ人たちはイエス様にますます敵意を募らせていくわけですが、でも現実にそうですね。神殿という建物に命があるわけではないし、そこで型通りに儀式を行っていれば自動的に命が湧いてくるわけでもない。イエス様はそういう現実を見据えておられました。そしてどこに私たちを本当に常に変わることなく生かす命があるのか、それは私たちの救いのために十字架にかけられ復活して新しい命を勝ち取ってくださったイエス様ご自身のうちにこそあるんだということです。その私のところに来て飲むように、それがイエス様の招きです。ましてこの世の罪やさまざまな汚れを負って乾いている私たちを、いや自分でも乾いていると思わないほどにも乾ききってしまっている私たちを本当に癒し洗い清め生かしてくださるのは、この十字架の主であり復活の主であるイエス様の命に他ならないのです。そしてそうであるからこそ私たちはこのイエス様と一つに結ばれるときに、自分の中から生きた水が常に湧き上がってくる、そういう泉とされていくことをもまた信じることができるのです。私のもとに来なさいと言っても、はるか彼方にいらっしゃるところにひいひいひいひい言って、私たちが行かなければ水を得ることができないわけではないんですね。イエス様は常に聖霊において私たちと共にいてくださる、いや聖霊においてもう私たちのうちに親しく住んでいてくださる。だからこそそのイエス様を探すために遠くへ出かけていく必要はないんです。暑い中一生懸命にあちらこちらうろつく必要もないんです。イエス様はこの私たちのうちにいてくださる、そのイエス様の、本当にそのイエス様のもとに私たちを預けるときに、私たちはその生ける水に預かることができる。それが今日の、聖書の御言葉のメッセージです。私たちが本当に仰ぎ見るべき方はイエス様ご自身であり、そのイエス様を聖霊において本当に信ずること、その方に私たちを委ねることが、生きた水において私たちが常に新たに生かされていく、そういう新しい命につながっていくのです。ただ最後にいたしますけれども、まあ少しくどいかもしれませんが、私たちはこのようにこう近くにいてくださるイエス様、そして私たちを招いていてくださるイエス様を忘れがちであるということ、忘れがちなものであるということを、やはり改めて見据えておくことも大事だと思います。まあ、旧約聖書にも、まあ、エレミア書というところなんですが、神の民はこう生ける水の源である神を捨てて、こう自分勝手にこう壊れた水溜めを掘ってしまう、 もう水をためることもできない、そんな無用な水ためを自分で掘り、一生懸命神様を、命の源である神様を捨てて、わざわざ自分勝手な水ためを掘りがちなんだと言っているところがあります。そして確かにそういう面があると思うんです。まあ、今回思うところがありまして、礼拝の中で捧げる罪の告白の祈りというのを、まあ、少しいくつかこう見てみる機会がありました。でその私たちの中の罪を告白する祈りの一つ、まあ、その一部にこういう祈りがありました。それをちょっとご紹介したいと思います。まあ、父なる神よ、私たちはあなたの求めに対して遠く隔たったものであることを懺悔します。私たちはあなたの御旨を心に留めることに鈍く、御旨を知っても自己中心のゆえにそれを無視し、また御旨に生きようとするときも御霊の助けを求めず自分の力で行おうとするゆえにつまずき倒れている者たちです。そういう罪の告白なんですね。私たちはあなたの御旨を心に留めることに鈍く、御旨を知っても自己中心のゆえにそれを無視し、また御旨に生きようとするときも御霊の助けを求めず自分の力で行おうとするゆえにつまずき倒れている者たちです。まあ、もちろん人間のことをことさら否定してみたり蔑んだりする、悪く言うつもりはないんですけれども、でも本当にそうだなと私自身も思います。神の御心を求めようとしない、心に留めようとしない鈍さがまずある。また神の御旨を知ってもそれを拒否してしまう、嫌だな、辛いなと言ってそれを拒否してしまう、そういう私たちの罪があります。しかしさらに印象的なのは、これが神の御旨である、それを行おうと思った時にでも聖霊の助けを求めずに自力でそれを行おうとする、自力で成し遂げようとする。で実際ある意味ではうまくいく時があるんですね。でそういう時私たちはどうなるか、まあ様々でしょうけども、で神様の恵みは豊かなんですけども、でも自力でやった時、自力で神の御旨を行おうとする時、まあ、できないことが多い。でも仮にできたとしても私たちはそこでやはり命を失ってしまうんですね。傲慢になったり、人を蔑む、人を裁くようになったり、本当の神の命に生きるのではなくて自分に生きようとする、本当に人を生かすことができない、自分が勝手に掘った、すぐに乾いてしまう水ためを掘ったに過ぎない。私たちにとってイエス様の呼びかけは、どんな時も私のところに来なさい、そして私の泉から汲んで飲みなさい、そういうことです。自分で水を掘って、自分で満腹して、そしてしっかりとして自分に従えと言うんじゃないんですね。乾いたままで、貧しいままで、いやそうであるからこそ私のところに来て私の泉から汲んで飲みなさい、自分で頑張ろうとしないで、自分の力で行おうとしないで、神の御心であればそれを成すための力も神が与えてくださる、神が備えていてくださる、いやそのような神の恵みによってなさない限りそれは私たちの命にならないということを私たちはよくわきまえて、イエス様のもとに全てを明け渡すようにして、 来なさい。イエス様のうちにある泉から私たちは汲んで飲み続けていくのです。そういう時に本当に私たちは仕上がってしまうことがない、命をいつも生きることができる、私たちと共にいてくださるイエス様のうちにその泉を見出すことができるのです。そのような主の招きの言葉として私たちは今日の御言葉を受け止めていきたいと思うんですね。渇いている人は誰でも私のところに来て飲みなさい。イエス様の御声を聞き、イエス様の御心にそのすべての必要な力をも含めて委ねつつ求めるのです。そしてイエス様が与えてくださるその恵みによって、命によって私たちもまたイエス様が与えてくださる命の道を共に歩んでいく、そういうイエス様の招きにこの一週間も応えてまいりたいと思います。そういう歩みを一つ一つ生きた主の命として生きてまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、あなたの御心に対して非常に鈍く、またあなたの御心を知った時にも自分の力で自分なりにその道を歩もうとして本当の命を失ってしまうことの多い私たちであることを今日は御言葉を通して改めて知らされました。しかしそのような私たちをあなたは見捨てるのではなく、蔑むのではなく、変わることなく主イエスのもとにある命の泉へと招いてくださって招いてくださっていますことを感謝をいたします。どうぞその招きの言葉を常に私たちも思い起こすことができますように、その主の命のうちに私たちの命を見出しつつ歩むことができますように、またその豊かな命を分かち合う者としての務めを果たしていくことができるように導いてください。これらの感謝と願いを主イエス・キリストの御名によって今にお捧げします。アーメン。